あ、なんか音源があるそうで。
違うんですよ、音源っていうか、僕は本当に今も全然 DJ 休校って言いながら DJ じゃないんですよ、僕、うん、本当にいいおしゃべりの人なんで、
そういうディスクジョッキー的な DJ、はい、
でもなんか大城さんの人今回出るにあたって DJ なんだから DJ 休校として1曲持ってこなきゃいけないと、
うんうんうん、ね、その勝手なこと言われたわけです
よ、ね、そう言われてどうしようって、俺そんなもん発表したこともないし、
何でしょう、作ったんですか。
いや違うんですよ、音楽業界の人でもないからどうしようと思った時に、インターネットで、まあ、ラジオだからこういろいろね制限とかってあるじゃないですか、既存にある曲とかってかけらないわけですよね。
関係ないですよ、
関係ない
んだ。
言われない、もう言われない。
いやでも一応今までは
言ってこいよ、
ジャイル中ばっか
り。そう、今まではほらやっぱり
の指示かけたりとか、ね、僕やったら面白さんごしの曲をかけたり、
ジャスラックは怒られないわけじゃないですか、彼らの曲だから。でも俺ないし、本当は好きな曲とかかけたいんですよ。渡辺美里が大好きだから、俺渡辺美里のね曲とか書きたいんですけども、さすがにそれでねエピックソニーが起こったら怖いとかって思うんで、とりあえず探したら、まあ著作権フリーの曲を持ってこようと思って持ってきたんですよ。
さらに
こういうところがやっぱ俺著作権フリーの曲を探してきたら、
これちょっと1曲目をかけてほしいんですけど、
たまたま著作権フリーいっぱい置いてある音源のところに、月曜日は大騒ぎって曲があったんですよ。それをね、
マンデーライト
です、ね、マンデーライト、これ本当にで、ね、ビッグバンド風ブライアン・セッツァーみたいなね。
ああ、いいじゃないですか。
これ本当にフリーなんですか。
フリー、
じゃあ、あの曲紹介
本当に、
はい、
DJ っぽく、
DJ っぽく
先週炎上氏がやったみたいなね。
著作権フリーの音源でございます。皆様ぜひ使ってください。月曜日は大騒ぎ、どうぞ。ほら、
最高やね、
これ最高じゃないですか。
レトロブスターみたいな、
レトロブスターみたいなさ、
レトロブスター
これうってつけだなと思って。これでも今から誰か出てきそうな感じするじゃないですか。
なんで月曜日、
全然分からないです。全然分からないです。
土曜日じゃないんだね。
土曜日じゃないんですよ。これどうですか。
本当にドロブスターです
ね。いろんな要素がさ組み合わさってるというか、
ゲストが出てきそうな感じが
ちょっと嬉しい。
好きにやってる感じがいいです。
でも使われてるところ聞いたことないみたいな。
あ、これフリーってすごいですね。
そう、よくできてるよね。他にもいろいろあって、なんか
ベタだけどよくできてる。
そう
ラジオに来てフリーの音源をかけたらちょっと初めてかもし
れない。いや俺も、いやいや俺もそれなりにやっぱりね、出させていただく以上考えてきたんですよ。
伝え方も間違ってるかもしれない
。今日はどういうあれですか、じゃあトークテーマは。
いや、とっても
そんなこと言ってみて、
急に言われると
思って、
ちょっとプラスワン的にやってもらいたいよ。
いやいやいやいやいやいやいや、でもそれよりもやっぱりね、でも田中さんというと、まあ、映画であったりとか、やっぱり井口監督だったりとかもあるわけじゃないですか。でそういうのってほらサブカルの人間がするとものすごい近いと、でやっぱりそこでこの僕らからしても嬉しいわけですよ、新しい輪ができるというか。
輪になっていきましょうよ、
はい、
輪になって踊りましょう。
おお、本当に V6 イエーイ、 V6 イエーイ。でも嬉しいですよ、本当に。
あ、
なんか出させ
て、いや僕も本当にね、ロットプラスワン行きます。
いやいや、全然来てくださいよ。
行きます、行きます。あ、なんか面白い映像コンテストってやってる
でしょ。はい、やってます。
あれは面白そうですね。
いや、
どんくらい面白いですか。
バカ映像、
バカ映像特集だね。
はい、
ね、
だ、まあ、
どんくらいバカかって、ね、そのさ、バカってさ、結構そういうのやるじゃないですか。
はい、
バカ映像なんとかとか
して、はい、
でいつも物足りないんですよ。
はいはいはい、
ね、これが本当バカなのと、
はい、
本当のバカってこんなんじゃないみたいな、
そうですね、
思ったりする時あるんですけど、
はい、もう、まあ、僕らはもともとインターネットのバカな映像を集めるっていうのを、そもそも YouTube ができる前から集めてるんですよね。で、まあ、YouTube ができたりとか、ニコニコ動画ができたりとかして、まあ、いろいろと、
集まりやすくはなってるんですけども、本当に、そこで紹介されないようなバカな映像を僕ら集めてるんですよ。
かなりコアですね。
コアですね。だから最近だと例えばニコ動とか、YouTube 見るとアメリカだったりとかイギリスだったりとか大国のそのバカ映像が多いわけじゃないですか。僕らそんなの注目してなくて、そう韓国、ロシア、ブラジルのバカ映像ばっかり集めてるんですよね。
面白い。
いや面白いですよ。
DVD 出しましょうよ。
これ出したいんですけど、ね、でも
手に取って
人の映
像、そうそうそう、やっぱり権利の問題があるじゃないですか。
いやだから連絡して
連絡つかないじゃん。で実際僕
つかなそう、
じゃあ使っちゃえば
でも実際僕そういうのばっかり紹介するイベントやってるのがきっかけで、あの日テレでやってるバカ映像の番組とか僕がネタ出ししたりとかする。あとバカ映像だけじゃなくて画像とかも集めてるんですよね。バカ画像っていうのがあるじゃないですか、あの変なやつ、あの昔でいうところのバウバウだったら
本あるじゃない
ですか、はい、ああいうのの僕集めてて、あの去年末本出させていただいたりとかっていうのをやってますね。なんかいろいろと、
なるほどね、見に行きたい。
でも
飛び入りもありなん
です。全然ありですし、あのそういうお客さんってもう本当にバカ映像見慣れてる人たちが多いんですけども、ロボ芸者見たらみんなもう本当に大爆笑でしたよ。本当に、
あ本当ですか。
予告編だけど多分ね、あの流させていただいたんですよ、あの、あの近い方が、はい、はい、でも予告編だけですけどもこういうのがあるんですよって言ったら、多分あの少なからずご協力させていただいてたんじゃないかなみたいな感じでは思ってる。やっぱああいうね、あのトラッシュなスカムな、本当に
フライドシンプとかね、
スカムな本当
最高ですよ。シリンプエビフライ
YouTube 見たらコメント欄にフライドシンプ最新っていっぱい書いて
ある。いやだってあの本当にね、あのシーン最高ですもん。だって普通のまともな人間だったら考えられないあんなの。
一応なんか海外を意識した日本の文化のなんかそういうのは担ってるんで、はい、そうわざとやってるみたいですけど、
世界配信っていうのは一応最初からもう
あのね、世界、あの海外と日本と両方受けるようなのを言われたらしくて、はい、でも R 指定がかかりたくないから、はい、なんかちょっとお題的にはちょっと難しかったんですけど、
いやでも本当になんか個人的にはちょっとこれ言い過ぎになるかもしれないですけども、井口監督とか、まあ、言ったら世代的にはまだ近い方じゃないですか。
そうですね、
この時代で良かったなと思うところありますよね、やっぱりね。だからその今すぐ僕ら世代は評価するけど、上と下っていうのがやっぱ拒否反応出ると思うんですけども、これって今だけじゃなくてまた10年後20年後に再評価っていうような作品じゃないですか。それがね、しびれる。なんか同世代感があると、なんか、
うん、まあ井口さんね、貫いてるよね。
いやすごいです
よ、あの路線をね、すごいよね。
あだって恋する幼稚もそうですもんね、はい、本当にだってあんな発想まずないっすもん。
そうですね、
本当にな
んか井口さんとなんか酒飲んでたんですよ、
はい、
で、まあ、AV お互いやってて、はい、で急になんか口からサバが出てくるよね
最高
って言い出したんです、
はい、
何それっつって、
はい、
面白そうだねっつって、
はい、
ちょうどそういう話を俺は待ってたみたいな話をして、
素晴らしい。
そっから始まったんですよね。
わだからその
最初2人で宅
会議したんです、焼き鳥屋かなんかでね、
そう、
本
当に、
うん、
だからやっぱりもうそれってその発想がかっこいいっていうのももちろんあるんですけども、僕らがしびれるのってそんなもんって、例えば俺とおもさんが飲んでてもそんな話っていっぱいあるんですよ、バカな話って。でそこだけで終わるのを形にして、もうなんつう、作品として出すっていうかっこよさ、やりきるかっこよさってありますよね。
しつこくないといけないですね。
いやー本当に、しかもそれが評価されてって、ただのわけわかんない気違いの妄想がさ、他に評価されるって、これ完全に歴史動かしてるとこだから、
うん、一晩寝て起きた後にまだそれやろうと、
そうそうそう、俺も絶対ね、それはやっぱり
確信があるんですよね。
そうなんです よ、
筋取ってますよねとは思いますね、僕も。
だからそれがで、そんな天才というか、じゃあ評価されるされない別としても、同世代にそういう人たちがいて、うん、遠くないっていうのは、これはね、こんな嬉しいことないっすよ、
自分の身近
に、ね、身近にいてって、
うん、さっき休校さんが言ってたよね、上の世代下の世代にはちょっと分かんないかもしれないけど、うん、 多分10年後にもまた残るだろう
っていう。絶対残る本当に。だってこの人ので上の世代下の世代には分かんないと言うつつも絶対響く子がいて、フォロワーは絶対生まれるし、
いや分かんないけど下は絶対い
る。そう
この間も言ったそう。そうフォロワーがいないと自分が上に行かないよっていう話してて、
いやフォロワー絶対、まあゆうさんも特にそうだと思うし、
まあファンもいるしね、フォロワーだけでファンもできちゃってるし、
いやこんなに熱望してる僕まだゆうさんとお話ししたことがなくて、
たまに来ますよ。
あ本当ですか、
あんま最近来なくなっちゃったけど、
一回そのやっぱ話してみないと分からないことって、やっぱ僕はやっぱりこう僕もお酒飲むのが好きで、いろんな人と飲んでるんですけども、やっぱ話してみないと分からないですよね。
あ14日に新宿のバルトナインで、はい、なぜか全然関係ない映画のトークショーに呼ばれたんですよ、はい、僕と。
ああそうなんですか。
その時来ていただければご紹介しますよ。
東京いないんですよ。
あいないんだ、いろいろ地方営業が
いや全然あれなんですけどそれ何の映画なんですか。
それはね、なんだっけな、ホラー映画、ホラー系の映画で、はい、なんだっけな、異物とかいう。
あ、日本映画なんですか。
日本映画ですね。
邦画なんですか。
邦画ですね。韓国で見つかった、なんかこう映像をこう取材してたら、はい、なんかやばいことになってたみたいな。
そういう出た。今流行りのフェイクドキュメンタリー系の。
今言っちゃっていいのか分かんないけど。
はい、うわあ、すげえ。見たい。
もうそれ自体僕は分かんないですけど、はい、もうなんかご縁があって、そこの制作会社が、はい、よく知ってるやつがいて、はい、その人から来た話で。
へえ。最近本当邦画も面白いですよね。僕も映画大好きで、あの最近見たので面白かったら、あのちょっとベタなんですけど「放送禁止」っていうドラマをずっとやってたんですよ。あのフジテレビの深夜に、はいはい、あのそれもフェイクドキュメンタリーだったんですけども、ジュエリー・ロージャー
と
か、あれ面白かった。
え、それ邦画ですか。
邦画、え、見た方がいいよ、あれ。
あ、見てないよ、わかんない。
なんか、あのドキュメンタリーを撮ってて、例えば大家族とか追っかけてたら映っちゃいけないものが映っちゃったみたいな。あ、大家族を取材してたのに、実はその家族の裏ではものすごい DV 家庭でみたいな話になっていうのをこうドキュメンタリーたちで撮ってるんだけどっていうのが、ね、面白い。一
般なんでそれ、そのフェイクドキュメントだと思うんですか。本当ですよ。
え？映画ってマジですかっつ
って。本当に決まってるじゃないですか。
マジですか。僕でやっぱりそのドキュメンタリー好きですから、やっぱり、
ね、ドキュメンタリー面白い。アンビル。
アンビル、あのヘビメタルミュージシャン、いやあれまだ見てないんですよ。俺も見に行きたいんですけど。アンビル面白そうですよね。
そういえばあの松江くんの、
あ、松江さん、はい、
うん、あれもなんか賞取ったんでね。
あれですか、あの
ライブテープだっけ。
え？
ライブテープっていうなんか。
ああそれ知ら
ない。ボクシンガーみたいなストリートミュージシャンをかけた、はい、ワンカットの映画みたいな。
マジですか。あ、知らなかった。林由美香さんのやつ。
アンニョン、
アンニョン由
美香ね、うん、見ましたもんね。
そうそうそう、それもまだあの松江監督って確か僕同い年か
同いぐらいだと思います。
ですよね、
はい、
そうだからその僕とか、まあ、僕とか春山、まあ、僕相方がいるんですけども、スラちゃん春山も映像作ったりとかしてて、やっぱフェイクドキュメンタリーがすごい好きで、で松江さんとか、あと僕ら仲いいだとマッスル酒井っていうプロレスラーがいるんですよ、うん、そいつもあのプロレスラーなんですけども、いっぱいそういう作品撮ってて面白いんですよね、やっぱりね。
フェイクドキュメンタリーって買いますよね。フェイクドキュメンタリーってブレアウィッチみたいな感じ。
そうイメージ的にはそんな感じ。最近だとほらマッコイ斉藤さんがすごい、
え、そうなんですか、
いっぱい撮ってる、あの、ほら、
あの撮んでるんですね。
そうですね。あと竜兵会で撮ってたりとか。
いや知らない全然。
いや見た方がいいよ。めちゃくちゃ面白いから。あのだからテレビの手法を取って、うん、ドキュメンタリー風に見せてるっていうね、あの手法はね、すっごい面白い。
でもそこはやっぱりちゃんと綿密にっていう話はしちゃいけない感じなん
ですか。そう。だから見た方がいい、あれは。
うん、それが分かった上で見るみたいな。
そう。
プロレス感覚。
ああ。そうですね。本当にプロレス感覚ですね、あれは。
AV 好きな人、プロレス好きな人多いですよね。
多いですね。
なんでなんですかね、あれ。
だ基本ああいうなんか実技でこうリアルタイム感というか生のようなものを見せといて、ファンタジーなわけじゃないですか。その根底がファンタジーっていうんですかね。
分析しますねやっぱりね。
いやいやいやいや、僕好きなんですよ、
うまいこと言うね。
こういう話僕大好きなんですよ本当。
ボキャブラリー増やしなさいよ。
国語力ないから。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
多分あるんですよ僕。
いやいやいや、でも本当嬉しいですよ本当に。こういう飲みを探してたぐらいですよ本当に。
もう使ってください。ここでやってください。
いやいやいやいや、
急行の
さっき途中で帰った水木しげるの。
そうそうそう。僕でもお酒好きなんですけども、すぐ酔っ払っちゃうんですよ僕。
いいじゃないですか。
で
いいんですよ、
すぐ帰っちゃうんですよ僕本当に。12時までなんですよ。
眠くなっちゃう。
眠くなっちゃうぞ。で眠くなるとあのすぐ個室ビデオに逃げるっていう。
俺もそうです。
個室ビデオ最高っすよ、ね、俺本当ね個室ビデオ本当最高なのよ。行くべき。
匂いが最近気になっちゃって。
ああ、それありますね。
獣みたいな。
獣みたいな。
そう。獣なのか、その、中学2年生の、ね。中学2年生のね。
体臭の残りがね、ひどいんだよ、ね。
精子は大丈夫だけど。
そう。精子の匂いはまだ大丈夫なんだけど。
精子の匂いはまだ大丈夫。獣の匂いだ。
獣臭くて。
自分以外に野郎の匂いがする
な。すごい。でもね、俺は大好き。コスプレ。
本気で行くときは、消臭スプレー買ってきますよ。
個室ビデオ、急行さんは個室ビデオに行ってビデオを見るんです。
俺だから寝るだけ、ね、あでもビデオも見る、 DVD とか。
漫画喫茶とかネットカフェよりも気持ちがいいんです
って。あるね。だから設備は整ってると
。個室感が満載でしょ。
だそこで俺まで、ね、あの前にして言うのもなんですけど、俺抜いたことがない。
あそうなん
です。もう寝るだけですよ俺ね。
俺も見られるだけ見るよ。
最高。ちょっとおかり。
ああ、おかり、おかり、おかり、どうだ、なんだ。
おかり、ウーロンハイ的なもの
です。ウーロンハイ。じゃあ麦にしますか。
そうですね。
麦、ウーロン。
いやー、面白い、面白いね。
今日ね、友達広がりますよ。だってもう70何人、
はい、
そうってるわけで、はい、自分の知らないお友達に。
はい、
それで、まあ、去年、今年はまあ真面目にやってますけど、去年1年はもう知り合った人のイベントとか行きまくったりして。
ああ素晴らしい。
もう楽しかったよね。フジロックもそれで行けたし。
あフジロックの設営してる人が来たんですよ。
わあすごいじゃん。
現場監督
が現場監督が来て。
いやすごい。だからこれなんか逆になんかお祭りというか
イベントできそうなん
で、ね、いやでも田中フェスを
やるやつね、うん、今年の1月11日って、うん、来年は3月、は
い、あ、じゃあちょっと協力させてください。
もちろんお邪魔し
ましょう。全然全然、なんか僕できることだったら何でもやりますよ。
やれる人が、
はあ、
やれる人がでやるパーティー。
いくらでもね、
そんな経済的なパーティー。
いや素晴らしい素晴らしい本当に。
1月やって結構盛り上がりました
よ。いやプラスワンでやりましょうよじゃあ。
あプラスワン100人ぐらいやったら。100人
あの多分深夜だったら全然なるし、僕全然大丈夫ですよ言ってくれれば。
そうすか。ワイヤーでやろうかなと思って
た。ちょっと待ってください大きく。ワイヤーってあっちの方がいいか。びっくりした。僕らのワイヤーじゃなかった。
こっちのワイヤー。
原宗神社のワイヤー。
あっちのワイヤーじゃない。
びっくりした。横浜のワイヤー。埼玉スーパーアリーナになっちゃうかってことだ。びっくりしたびっくりした。
でも最終的には武道館でやりたいんですよね。
いいじゃないですか。
武道館で誕生日会をやるっていう。僕の夢と言わせてもらっていいですか。
前回まで行けばっていうけど1年で充実しようなら何年かかんねん。A ちゃんが来たら武道館でやるしかないよ、ね、
いやでもこれだからほら今のところバイバイゲームで来てるわけじゃないですかね。だったらできそうな感じするよね。
急行さんがこれちょっと A ちゃんに向けて近づけてくれるような。
いやもちろんもう多分近づいたと思いますよ。
おっと
3センチぐらい近づいたんじゃないかな。
先週はカナメにすごい遠のいたって僕言われたんですけど。
いや大丈夫大丈夫近づい
た。でも4歳のはカナメだから
ね。いやそうだからなんで俺で遠のいたって言うのみたいな。
カナメよりは近い。いやカナメよりは近いか。
まあ
いや A ちゃんはな。
A ちゃんはね、
A ちゃんはね、
音楽つながりという意味ではね。
そうそうそうそう、
ABEX ですから向こう。
でもそれはできますよ。これやった方がいいですよね。そ
こはね、まあやれることを信じて。
いや本当それはちょっとお手伝いさせていただきたいです
よ。ぜひぜひ。本当にこんな流暢に喋る人いなかったよ。
なかなかいない。
なかなかいない。
大人レベルです
よ。大人、
うん。最年少でのベストトークかもしれない。
マジっすか。でも32でさ、でもこっちの方がまだ若いけど。
いやでも先週とか聞いたでしょ。
あどうぞ聞いたけど。
4人でかかってあれだから、ね。
4人がかりであれだから、ね。
いやでも楽しそうな感じはすごい伝わりましたよ本当に。だから本当にさっきも言いましたけどウーロンハイ飲みたくなった感じはすごいありますね。
楽しいの大事ですけどね。うん、 楽しいだけじゃダメなんですよ、
ね、まさかそれ、まさかそれね、でも田中さんに言われると思わなかった
、俺が言うなって話だったから、うん、確かにそうだけどね、まあいろいろほら笑いにはさ、いろいろこうあるじゃないですか、種類が、
はい、
どの笑いの線が突き詰められると面白いかっていうのはね、
はい、
考えますけどね、
まあ、結局それって、まあ、前週の話かもしれないですけど、モナニーとかってなるのはあるんですよ。でもこれって男の子の笑いなんですよね。で今までの放送とか見てても女の人って極端に少ないじゃないですか。
そうね、
今年、
ね、
は少ない、
うん、一発目は女が、
女の子
なんかシュシュとか作ってる女の子とかね、
あー、いい、手芸アーティストの
手芸アーティスト、
いや、いい、そ
っか、どうなろうかっていう、そどうやってやった
わ
い
い、何話してるか分から
なかったね、と思ったら
昨日何食べたとか、
うわー、いいよ、聞きたい、本当に俺が聞きたい、最近料理何作ったか聞きたいですよね、
彼氏と行くデートのスポットはみたいなの
聞いて、でも飲んでるから最終的にはいつセックスしたのみたいな、
そうね、ちょっとおっぱい触っていいみたいな、
そうそうそう、今下着の色何色みたいなんで、
ね、もう本当に、ね、すぐこうなっちゃうっていう、
でもそれは26歳を超えないと僕らとしては、はい、下ネタを女の子には向けないっていうルールがあるんです
よ。なんで26
歳なんで26歳超えたらオナニーの話も OK ってい
う、それなんで26歳
なんですか、なんかね、だから
統計的に、
統計
的に
経験則、
そう、経験則、うん、
26からの女は何
言ってるの、大体だからこ
れオナニーするのとか聞いていいから
、いいんだ26
歳、それ僕ら参考にしたいです
ね、いや俺参考にしようよ、
これはだいたい通った、
マジですか、26なんだ、
だいたいうまくあしらえる年になるから26、
あ、
もう一度やっぱりこれね、もうして
逆に言ったら26までの気をつけろと、
気をつけないと、うん、下ネタ結構気をつけろって感
じ、OK、じゃあちょっと26今度聞こうよ、思って今いくつって26いつも何してる
だいたい大丈夫だよ、
絶対ですよね、
バカでぐらいの感じで書いてる、
マジ
っ
すか、
うん、25って言われたら初恋はいつ、
26だったらちょっとやらしてくんねえみたいな、
大丈夫大丈夫、統計的に
25と26
ない、天地
で、まあプロは別だよ、でもプロは別だけど、
うん、一般の、
まあ、一般の子だったら、うん、
一般の、
それはもうだからそれこそね、こういう先輩方が言ってたから間違いないけ
ど、でもこれ聞いてる26の女の子覚悟しろよ、
そうだから多分ね、今の話は経験に基づいて、
そうだ、それはねすごいためにな
る、
本当に、ね、統計的に大丈夫だから、
だからそれもう曲解すると26の女はやれるってことでいいんですよね、ほんとね、
やれるかどうか分かんないですけど、いや、それ
はそれはそれはそこまさか真面目に答えられるのマジっすか、ほんと
意外とね、そういうトークの方が得意な女の子の方々しますからね、
いや、硬い、そういうことだ、うまいじゃん、あしらえる、
そう、自分のね、
うまい方が燃えると思いませんか、
いや、それは
そう、それは分かります、
それを攻略した時のね、なんたるやったらもうないっすよ、本当に
僕 ねすぐやれる、
はい、僕ねコンパ大好きなんですよ、僕コンパすっごい好きで、
コンパやってくださいよ、
でも僕僕
カーテン引きますよ、ここガーン、
マジっすか僕でも僕コンパやるときに必ずルール決めてて、絶対1時間で帰るんですよ、
あ、
俺ね本当にめちゃくちゃコンパ盛り上げる自信あるんですよ、ね、で
盛り上げて、
で盛り上げるだけ盛り上げて誰からも連絡聞かないで帰るっていうかっこよさ、これ後からのねリピート率が高いの、だからそこで何とかしようっていうのはこれバカなの、これ
コンパの本来の目的じゃないくないですか、
そうよ、だからコンパその場で余裕
だからさ、男の余裕なわけですから、
そう、それがイベントをやってる人間としてのプライドみたいな、
そう、違う、そうじゃないですか、ただね成功法として一次会でがっつくやつは絶対ダメなの、一次会は盛り上げるだけ盛り上げて、うん、俺いつもやる手が盛り上げるんですよ、そのコンパ、はい、で一次会終わったらみんな二次会行こうって言ってる時に、あ、俺ちょっと仕事あるんだっつって、その居酒屋の目の前でタクシー止めて帰るんですよ、これ、うん、そうすると、あ、この男できるみたいな、
それで残された男はどうなんですか、
でそれは知らない、でもそうすると帰りのタクシー乗ってる時に超女の子がメール入るんで、楽しかったですみたいなね、でそのタクシーは最寄りの駅で止まるんだけど、家まで帰んないで
一番近い
駅、一番近いところで止まって
初乗りで払って
電車で帰るんだけど、
電車で帰る、
これが 俺これはすごい。
こっからだ西武新宿線
線必要な人かもしれない。DJ 特急。
さすが。
ね、急行ですけどね。急行ですけどね。
特急じゃなかったね。
え、でもそれって美味しいタイミングって来るんですか、それを繰り返して。
え、来る来る来る。やっぱ連絡来るもん。だから女の子って年下っていうか、基本的に女の人って余裕ある人が好きなんだなとは思った。
ああ、それはそう
です。がっつくよりは。うん、っていうのはなぜかっていうと、さっきの26理論じゃないですけども、ある程度女の子って年を取ると余裕な、自分を分かるわけじゃない、自分の売りというか、そのなんか女としての何かしらっていうのを見せてくるじゃないですか、私こうだからみたいな、あ、だから男来てるのねみたいな、裏を書くのがこれポイントです
よ。強くなっちゃった今。お
すごいな。
てね、面白い。
かっこいい。
いや、かっこよくないですよ。ただ、それは
言いたい、俺もその音。悔しい。
でも、この話して喜んでくれるの、あの、こういうね、精神的な中二の人たちしか普通 の, あのかっこいい男の人は、何言ってんのみたいな感じになっちゃうからね。
多分、本当の合コン、ジョレン
そうそうそう。
ツアモンとかからしたら、何言ってんの、
バカじゃないよっつって。なるほど。
それはさ、でもほら、技じゃん。顔がいいとかさ、金持ってるとかっていうのはそれだけでね、行く気なんだろうけどさ、でもそんなのみっともないよね、そんなんで。じゃあ振られた場合を考えちゃうでしょ。
そう、
余裕見せていればさ、
そう、
そう、れはなれ、
言い訳ができる、
言い訳ができるからさ、自分に対してダメージが少ないよね。
そう
な
んだ。
それでかっこいい。
いやいやいや、だからそれはそういう攻め方なんだよ。
これが処世術なんだよ。
君みたいなイケメンには分からないからね。
俺も言う
な、やりましょう。お前みたいな人間にはわからないだろうけど。
ちょっと今ね、席を思い切りずらされて完全に3対1の構図になってるんですけど。
いやいや、俺もイケメンぐ
らい座ってる位置があって、
ここにも完全に天然パーマじゃないですか。
ミクシー通信簿でイケメンに1票入ったんだ。
マジかよ。アプリ好きすぎんだろ。
入れた人も大体分かってる。
申し訳ないけど、石膏位置
1票入ってたんだよ。
うん、本当にね、お姉さんはイケメンだから分かんないかもしれないけどね、こっちはね、
その話にも
本当に一生懸命すげえ分析して、俺は何なんだ、俺はどうやったらチヤホヤされるんだって考えても32年間だから
ね。いやでもですね、ぶっちゃけね、処世術って言っちゃうとそうかもしれないけど、うん、今の話聞いてる限りはかっこいいです。これこれこれこれ、
上から見てんのかお前。
いやいや、上から
てめえ、外羽パーマお前。
いや、これ天然パーマ、
天然パーマ、こっちで高さが天然パーマ。
いやいや、ほんとに
俺だ
って当てない、当てない
です。暗いまんげだからね。
あ、クンニさんに暗いまんげって言われた。
暗いまんげ、
クンニできるだけいいじゃないですか。俺もクンニして、俺も
仕事で商売もんなんですね。
そうだよ、それだってクンニして金がもらえるなんて、そんな夢の仕事ないでしょ。だって俺クンニして金もらいたいよ俺。
でもね、田中君のねビデオすっごい面白いよ。
マジ
っ
すか。見たい、本
当。もうね、本当面白い。
ああ、もうね。
金払って国にしてるんじゃないですか。って
ね、まあ、ね、選手はそうです
ね。何言ってるの、大丈夫だろ。
いやね。
他の人だから紹介できなくなってきた。
面白いですか。
僕は最近は行ってないですね。昔
は全然行かない
よね。
僕も風俗っていうのもキャバクラに昔よく行ってた時期があって、うん、で僕杉並の方に住んでるんですね。で、まあ、昔高円寺に住んでて、でよく飲んでたやつがいるんですよ。パリッポってやつで、まあ重さも一緒ですけどパリッポってやつがいて、でそれとよく2人で差しで飲んでた時に、1軒目をする居酒屋で飲んでるんですけども、2軒目じゃあどうするかって話になるじゃないですか。で、まあ、2軒目、まあ、僕ら酒飲みなんでいっぱい飲めるとこがいいなっつって、中野で歩いてたらキャバクラに誘われたんですよ。あのその客引きに、キャバクラの、はい、もう全然客入ってないから、タブから入ってくれみたいな感じだったんですね。
未完成とか。
未完成ってなんですか、そういう店があるんですか。
もうキャバクラ。
あ、マジですか。
未完成。
でもね、多分ね、同じところだと思いますよ。で、こう、どう、何でもいいから入ってくれみたいな感じ。いやいや、でも俺らもう
長崎ちゃんぽんの隣ぐらいでしょ。
うん、そう。どうですか、うん、そうですよ、そうですよ。で、そこが3000円、ワンセット3000円でいいかっつって、で飲み放題、焼酎とか飲み放題だって言うから、あ、安いでしょ今、いいかっつって、話のもネタになるしっつって2人で入ったんですよ。したらもう本当に2人で入ったんだけど、もうついてくれる女の子が、まあ、キャバクラっていうとやっぱりこうゴテゴテしたの考えるのに、普通のお姉ちゃんが出てきたんですよね。
そうなんですよね。
そうで、俺についてくれた女の子、俺についた途端、自己紹介終わったらずっと俺に
釣り具の常習屋の話始めたんですよ釣りが趣味なんですよ本当にそれ俺おかしくてずっと聞いてた本当にもうなんか今ねここのお店の人とね今度一緒に船釣りするんだよみたいなの聞いていやこれで3000円だったら俺を3000円払って
僕にそういうキャバクラで聞けるんだったら行きます
行くでしょ
4000円払って行きます
今杉並ですか
僕今杉並ですよ荻窪の方ですけど
ゆうさんも荻
窪ですえマジですかなんかあります？面白い。
あれ A 副長だっけ
？A 副長。
A 副長に熱帯屋っていうバー熱帯屋っていう、はい、ガールズバーがある。
B 級、は
い、B 級女がいっぱい。
超安い。
超安い。
行こうぜ行こうぜ本当。熱帯。
あとね、あ今でも荻窪にももう一軒作ってるっすよ。石荻かな？荻窪。
マジっすか？
うん。
あ行きます行きます。
熱帯屋っていう。
熱帯屋っすね。うわ。俺でもなんかそういうちょっと変わったキャバクラっていろんなところにあるっていう話を聞いてさっきも言ったようにマッスル酒井ってやつがいるんですよでそいつから聞いたのが三軒茶屋にサブカルキャバクラがあるっていう話なんですよねでそれ何かっていうとあのもう地方のサブカル女の子が東京に出てきたけども食えないからその店で働いてるみたいな感じの
サブカル好きの女の子
サブカル好きのキャバクラらしいんですよね
すごいです
よねで店内みんなボーダーの服着てるみたいな話で、でだって普通キャバクラ着るとなんかこう今流行るエグザイルだなんとかっていうね安室奈美恵の曲がかかるじゃないですかフリッパーズギターがかかってくださってるんですよこう
コミットマシン
新しいですねそれあんまりないですよねそんなら
しいですよ
見たことないね
三軒茶屋にサブカルキャバクラがあるっていう
のもうモテモテじゃないですかそんなとこ行ったら
いや俺全然わかんない
ですよ2人ともすごいです
いやテンションでも休校さん
いや俺ってほらサブカルっつっても女サブカルと男サブカルって
ああ、
ね、男サブカルだから、AV とかプロレスとかだったらまだあれですけども女サブカルって違うじゃないですか
女サブカル何がある
んですか何ですか女サブカル
だから渋谷系とかちょっとモテに直結してるみたいな感じっつうのかな
ファッションとか
そうそうそうそういうなんか感じベレー帽的な今で言うところの森ガールなんていうのが あるんじゃない
裏腹的な
そうそうそうそういう
フルーツ的なやつですか
あと矢沢愛が好きみたいなね
ああいやそれってでもサブカルじゃないでしょ
いやでもなんかそういうイメージ俺の中だと、うん、あとほら
だってさ J-POP もみんなサブカルって言ってるじゃん自分たちの周りに
マジ
そうですかいやだってそうじゃんなんかなんか J-POP ナイトとかさ
あーあーそうでもその
それサブカルって呼んでるじゃんそ
う
そ
う
そ
うあのサブなんつうか J-POP でワイワイ盛り上がってるあれですよね、うん、ダンス、うん、確かにそれはあれサブカルですよ、ね、
あ確かにその盛り上がるっていう行為自体がサブカルっていうところ
だ沖手さんとかやってる、うん、そうだもんねああ分かる分かるそれ
沖手さん昨日会いましたよ
あそうなんですか
本当に言いました
うーん面白いよねいやいっぱい出てきますよ
あでもそれ行ってみたいですねその三ちゃん
もそう三ちゃんも行ってみたい俺もね行ってみたいんだけど
ねえちょっと
だから2階にあるっていう話
立ち打ちできないかもしれないです
でもなんか地方の子でね、うん、そういうサブカル好きとかっていうとね俺はもう一番燃えるとこだから
でも地方の子には本当は悪いですけど僕の友達があれですよだから東京の知り合いが、はい、あの普通の自動車免許を、はい、あの取りに行くって合宿とかってあるんです、はい、で青森に行ったら合宿中に2人とやれたってい
やー文化が違うもんだ
って東京出身系だけで2人とやれたっていう話を聞いてうわーって思って
行こうかなと思っちゃった
そうえもう免許取っちゃって
バイクバイク
地元で
バイク
あバイク
バイク取りに行こうよ本当
青森まで
山下さんがねそういう潜入取材してますけどね
好きっすよね、
うん、合宿免許
でねやる
はいやるっていう AV ギャル入れて
あクロスあれですよあれですよクロスですよねあのねずみ先輩がやってましたよねねずみさんがね
そうそうそうそうでも元々もう連れてってたじゃんあれはは
い
AV ギャル連れてって1週間カツカツはめ倒すとか、
はい、だからやっぱりその地方格差とかも面白いですよね。そのこの間俺去年の AV のナンバーワンがテレクラキャノンボールなんですよ。
はいはい、
はい、あの、ね、はい、あの AV グランプリも出したやつあれ
すっげえ面白
くて、もう2008年のやつですけども、
知らん見てね。
その知らないでしょ。
昔の方が面白い、
ね。昔もやってますよね。はい。
昔のさ、
2008年のやつ。
なんか。東京からその高速とか車だったりバイクとかで福岡まで目指すけどその間にそのまず東京から福岡まで行くのの 誰が一番早いかでポイント戦もあるんだけども、その土地土地で手に下ってる方で女はめたりとかしてもポイントが稼げる。
あ、それ知ってたかもしれない。
すげえ面白い。あれ
あれ面白いよね。
面白いですよね。
本当面白い。
でなんかその女の子をね、その素人の女の子を出すときにメガネをつけても出てたら1ポイントだけども、メガネ外したら2ポイント3ポイントみたいな。
一応予算みたいなの決まってる
じゃない。そうそうそう。でもね、そのやっぱどんどんどんどんその福岡に近づくにかれて、その性に開放的というか、なんつうの、短絡的な女の子が多くなってくるみたいなね。いや面白かった。あれは
中国自動車道系が、
そうそうそう、
緩いんだよね。
あっち
もう緩い文化なん
で、東海ではそうでもないけ
ど、そうそう、だから
やっぱり東海ではね、ぶっ飛ばしていった方がいい。名古屋あたりまで、
なんか慣れてる子とそうじゃない異文化というか、もう本当に村社会で生きてる子たちの対比とかするのはすっごい面白かった。地方幻想高まったもんやって。だってよく言いますよね、僕あの風俗そんなに行くタイプじゃないんですけども、風俗にめちゃくちゃ行く人の話って聞くのすげえ好きなんですよ。あそこの女が良かった、ここの女が良かったって。でいろんなその風俗好きに聞いたんですよ、どこの風俗が一番良かったですかって聞いたら、全員同じだった。九州が一番面白かったんです
ね。
熊本、そう熊本なんですよ。熊本の風俗が一番面白かったんですって。そういうのとかってなんかあるんでしょうね、やっぱり。
そのブランドも熊本面白いです
、ね、すごいって言いますよね。
性格いいんですよね。
なんなんでしょう ね、ああいう、だからそのいわゆる土着の文化というかさ、う
ん、熊本の常識みたいなのがある。
そう、九州は火の国は何かあるみたいな。本当にそれが文化ってことになると、ほら俺もおばさんも歴史が好きなんで、多分歴史的な何かがあるんだろうね、多分。
その江戸時代とかも、
そうそうそう、
遡っちゃって
で、あとほら韓国に近いとかさ、その海に近づいてるとかって、そ
う
そ
う、まあなんかいいのが入るからね、シャンとかね。やべ、みんなもう行っちゃったよ、もうガンガン行っちゃって
出島があってみたいな、阿蘇山が噴火して
みたいな。昔とか多分そういう感じだったもんね、炭鉱のね、男の。
そうそうそうそう、
だからそうやね、炭鉱男たちはね、
そうそうそう、炭鉱だ、
炭鉱か、
そうだ、
炭鉱の街はやっぱり DNA 的にね、マゾ率高いよね。
わあ、
調教されてん
だ
よやっぱね。
いや面白い、本当こういう話が面白いなっていう、うん、だからね、今だからそういう風になってるじゃなくて、これって根付いてるもんなんだっていう、
こういう話なんか歴史イベントで言ってほしいですね、
本当に。また偏見ですよ。
そう、偏見、完全に偏見じゃない、飲み屋じゃないとできないもんね、こんな
偏見ですけど、なんかいいな。
それ熊本出身の女性に怒られるもんだ
ったり。
でも
ごめんなさい。
でも熊本女性っていうだけでなんかこうドキドキするのは
そうだ、ね、
ありますよ。
いや今
あるあるある。でも、ね、ほ全然違う。
いや僕、ね、今日まではなかったけど、
なかったけど
今日以降熊本女性、
熊本女性やばいよ、
ドキドキするかもしれない。
全もう本当に、
いや全然違いますよ、対応が。
二人がすごい熱を持って、
いや
熊本は違うって言うから、
いやあのだから関西の女性と九州の女性ね、いらっしゃるとするじゃね、はい、関西の女性はそのね、いわゆる反発が大きいですよ、東京に、対東京に対するなんかこう対抗意識みたいのがやっぱちょっと強いところがある。
でも関西弁の女の子可愛いみたいな、
いや可愛いよ、可愛いよ、
ライトな話ですけど結構あるじゃないですか。
好き嫌いで言うと俺はもう大好き、もうだからまあ俺は方言喋る子が好きだから。でもその心情としてやっぱり九州の子ってちょっと違うなっていう感じ、だから情に熱いっていうんですかね、なんかそういう感じがする。わかんないけど、
俺なんかナンパしてもなんか断り方もなんかこうグッとくんだよね。
断れる前提ですけど、
断り方も AV、 いやナンパもロケとか何度も行ったけど、
はい、
九州はね、なんかいいよね。
いいですよね。なんか救いがありますよね。
救いがある。
なんか
だからそれは天草四郎時貞がいたからですよ、本当に。キリスト教なんですよ、本当に。これは
クリスチャン。断り方も そのトゲがないっていう
か。そうです。本当に。
あの断られたけど、ちょっとナンパしてよかったなみたいな。
よかったなみたいな。
なんかそんな気になる。
声かけて後悔はなかったみたいな感じです。